サンマサンブッダッサ、
ナモタッサバガバトアラハト、サンマサンブッダッサ、
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 ブッダンサラナンガッチャミ、
ブッダンサラナンガッチャミ、
ダンマンサラナンガッチャミ、
ダンマンサラナンガッチャミ、
サンガンサラナンガッチャミ、
サンガンサラナンガッチャミ、
ドゥディアンピブッダンサラナンガッチャミ、
ドゥディアンピブッダンサラナンガッチャミ、
ドゥディアンピダンマンサラナンガッチャミ、
ドゥディアンピダンマンサラナンガッチャミ、
ドゥディアンピサンガンサラナンガッチャミ、
ドゥディアンピサンガンサラナンガッチャミ、
タディアンピブッダンサラナンガッチャミ、
タディアンピブッダンサラナンガッチャミ、
タディアンピダンマンサラナンガッチャミ、
タディアンピダンマンサラナンガッチャミ、
タディアンピサンガンサラナンガッチャミ、
タディアンピサンガンサラナンガッチャミ、
パーナティパタヴェラマニシッカパダンサマディアミ、
パーナティパタヴェラマニシッカパダンサマディアミ、
アディンナアダナヴェラマニシッカパダンサマディアミ、
アディンナアダナヴェラマニシッカパダンサマディアミ、
カメスミチャチャラヴェラマニシッカパダンサマディアミ、
カメスミチャチャラヴェラマニシッカパダンサマディアミ、
ムサワダヴェラマニシッカパダンサマディアミ、
ムサワダヴェラマニシッカパダンサマディアミ、
スラメラヤマジャパマダタナヴェラマニシッカパダンサマディアミ、
スラメラヤマジャパマダタナヴェラマニシッカパダンサマディアミ、
サドゥサドゥサドゥ
サドゥサドゥサドゥ、
はい、じゃあ般若心経を読みましょう。マカ般若波羅蜜多心経、
Thank you. 坂本さんそこ行ってくれる、はい、またあと誰かが来るかもしれないんで、はいはい、よろしいかな、はい、またちょっとねもう何人か来ると思うのでちょっと待ってて、はい、皆さんお集まりいただきありがとうございます。これちょっとポッドキャストの人のためにね、言いますけども、ちょっと今日はね特別プログラムで、まあ仏教書に興味のある人だったら今話題になってます仏教思想のゼロポイントで、副題が悟りとは何かっていうね、はい、ストレートな題ので、ウォーカーさんですね、ウォーカーユージデイですね、はい、ユージデイですね、はい、ウォーカーユージさんご本人に今日は来ていただいてますちょっとこれポッドキャストの人びっくり仰天してると思うんだけどはい、ちょっとねまずウォーカーさんのね紹介をね、はい、いたします。これは本のとこですけどね、1979年の千葉県ですか、はい、はい、東大で大学の時に西洋哲学やって、はい、大学院で仏教西洋哲学 ね、はい、やったってことですね、はい、でそれで2009年の終わりからミャンマーに行って、はい、それから行ったり来たり
してるんですね、
はい、で出家されたこともありますよね、はい、ね、1回だけお会いしたもんね、うん、はい、で今は基本的にはヤンゴンの大学です。
そうです、はい、
ミッショナリー大
学ですか、ね、
そうです、はい、あ、そうですか、はい、にいて、で時々日本戻られて、インターネットねやってる人だったらニーブツさんって言ってニーブツの2は何の2でしょう。
ニートの2です。
ニートの2ニートの2のニーブツさんで言えばネット業界の有名人ですので、ね、はい、それでね、この本が最初の著作ですよね。
そうですね。出
版された本としてはね。はい、それで、まあ、さっきも紹介したけれども、ウジオティカ聖堂ってね、非常に私も尊敬している聖堂がいらして、で、ウォーカーさんと非常に親しい人で、でその聖堂の翻訳を今されていて、すでにネットでは、公開されてるんだけど、この本と一緒に、許すですねっていう法話集が出版されましたね。ウジオティカ聖堂ってね、ビルマでは有名人ですよね。
そうですね。
ベストセラー作家って感じですよね、はい、単な仏教徒というもっと広い読者層ですよね。
特に若い人に読まれて
るんですね、はい、堅苦しい本ではなくてもっと一般的な本なので、うん、非常に、なんていうかな、まあ、リベラルって言っていいのか、ちょっと違うか。
まあ、でもそうかもしれない。
そうですよね。型通りではない人なんですよ。で私自身も2006年にお会いしたことがあって、東京で会って、あ、本当に自由な精神っていうのかな。要するに自分が守るところがないっていう人なので、守るところがある人っていうのは、そこをつつくと、過剰反応されちゃうんだけど、だからもう自由に話せるっていう。で、ピルマンの坊さんで私自由に話せた人は実はその人だけっていうね。他はちょっと自己規制がかなり厳しい世界なので、なので私は本当に心から尊敬申し上げてて、で一般にもここに写真ね、パウセードの隣の人ね、飾ってあるので皆さん顔だけはねご存知かと思うけど、ようやく日本でもこういう本という形で。ね、知られるようになったのは非常に喜ばしいことかなと思いますけども、来日計画とかないんですよ。
ああ、ひょっとしたら、うん、まあ、本が売れれば、
あ、売れればね、
はいはい、皆さんが買っていただければ、
売れれば売れれば
かもしれません。
ちょっとねお会いしたらいいかなっていう先生ですので、
はい、
ね、はい、で、まあ、もちろんその先生の紹介だけじゃないんですけども、まあ、非常に精力的にされていて、で最近この仏教思想のゼロポイントね、っていう本を、出されて、これ非常にね、あらゆる意味でちょっとなんていうかな、
プログラマティックな、
うん、はい、まあ、いろいろ チミュレーティングっていうかね。ちょっと刺激しますのでね。みんな、皆さんの、私も刺激されたし、読めば皆さんも刺激されるっていうね。だから、まあ、仏教の、まあ、もう、読まなくても分かってる結論の本っていうのは結構多いんだけど、とはちょっと違いますので、なので、ちょっと私も、一緒さんもちょっと刺激をされて、それで、この間、金沢さんで、ちょっと本人のいないところで喋ったので、今日はね、ちょっと、本人来ていただいて、まあ、私が思ってることを、大川さんが思ってる、そしてもちろんね、大川さんの隣、藤田一生さんですね、が、なので、ちょっとね、突っ込んでお話 したいなと。まあね、話はもう、無制限なりとちょっとあれなので、まあ、一応2時いつも法話の時間2時間で決めてますので、まあ、午後3時ぐらいをめどに、話していきたいなと思います、ね、はい、ポッドキャストの人ね、そんな感じでいきたいと思います。ちょっと石尾さんの方から先に何か言ってもらえる？あ、まあ、いいわ、ここで入るから、うん、大丈夫、うん、
ちょっと声があまり出にくいんでした、
ね、そうです、そこに、
はい、ことの起こりは、ウーコさんがなぜ今日ここに来ることになったのかっていうのを、簡単に言うと、今月の21日に金沢で、アップデートする仏教を体感しようという集まりがありまして、でそこで今までの、経験で午前中はまあ、ディスカッション、講義とディスカッション、午後はまあ実践というふうに分けてて、で午前中の話、講義の時に、テーマを毎回決めてるんですけど、今回は、青空と雲っていう、まあ、領土さんがよく使うメタファーをもう少し、深めて理解 しようっていう狙いで、雲と青空っていうテーマだったんですね。で僕がまず皮切りに、話したんですけど、その中でこの、仏教史のゼロポイントの中の特に第、8章の本来性と現実性の狭間でっていうところを、かいつまで紹介しました。というのはこのタイトルの章題になってる現実性と本来性っていうのがまさに、雲と青空っていうことと、まあ、ダイレクト直接間接に関わっているし、ここで大川さんがまとめてる大川、まあ、さん自身が、これは仮の、見取り図で、本格的に論を進めるのはこれから先の話っていうふうに断ってはいるけれども、非常に見やすく、見やすいこう地図みたいなのを提供してくれてるなと思ったので、それを、まあ、かいつまんで説明して、それで亮さんに手はバトンタッチをしたわけです。で亮さんがそれについて話して、それがポッドキャストになってるそうそうそうですね。でそれを実は21日にその金沢から帰って、翌日に大川さんがもうすぐビルマンに帰るっていうんで、その前に僕のところに来てくれたんですよ。でそれをポッドキャストになってるよって言ったんだよね。
そうです。
それを聞いたら大川さんがさすがだと思うけど、こんな長い反論をフェイスブック上の彼の
あ、そんなにありました。
あ、僕ちょっと老眼なんでこう大きくしたんで、まあ、6ページにわたる、
まあ、ページにわたってる、
かなりこれはあれですよね。それで、まあ、亮さんもそれにすぐ反応して、そしたら一本でやりましょうっていう話
やりましょう、
もう即決だったもんね、昨日ね。
そうそう、30分ぐらいでやり取りが
ババで、石田さんは、ま
あ、ちょっと忙しいけど、じゃあ責任もあるし、じゃあレフリー役っていうかファシリテーターとして参加できたらということで、今日3人が前に、皆さんが前に座っているわけですけど、はい、まあとりあえず握手してから始めて
みます。握手なんで別によしや行こうファイトって言
ってで、はい、フェイスブックにも書いたけど、まあ、これは貴重な訪論になると、お互いが、しっかり経験も学習も踏まえた上で、話すわけで、非常にどうですかね、濃縮された議論になるだろうっていうふうに期待してるし、まあ、そうありたいと思ってますし、こういうの必要、今必要なんだと僕は思ってますので、大いに遠慮せずに、そのさっきの地雷踏まないようにとかそういうのを、
もう地雷いやもう踏んじゃったからいいのよ、もう風踏んじゃってるからもういいの、
地雷の上だけ選んで踏んでくれれば、 で、まあ、ファシリテーター役としてはですね、まあ、ポッドキャストの人とか皆さんはどのくらいこれ読んでるか分かんないけど、まあ、それをいちいちやってからってそれだけで終わっちゃうから、
うんうんうん、
もう端的に、まあ、最初にあのまず魚川さんの、主張っていうかアウェーだから、まず最初に先行で、
ああ、
お母さんの、まあ、これをかいつまんで言
ってもらう。ああ、かいつまんで言う、うん、
あ、これ足してもいいよ。
ああ、そうだよ。
ちょっとこの本についてしゃべってもらう。
え、
そんなことやるとめんどくさいから。
どうか、どうかな。
いや、だから、
まあ、とりあえず、お母さんにまずしゃべってもら
う。ちょっと言うと、その、仏教書のゼロポイントっていう本で、うん、その、まあ、領土先生がおっしゃってたのは、山下先生が言ったのはどういうことかっていうと、まあ、ポイントを外しちゃってるねって、まずおっしゃって、で、それで、アップデートする仏教を、ミャンマーに8冊送ってくださったんです、昔で、それで出た直後に、それで、まあ、僕読んで素晴らしい本だと思ったんですけど、まあ、いくつか問題あるなと思ってそれご感想を送ったことがあったんですけど、まあそれはスルーだったと。でそれでまあでそれで、まあ、僕としてはちょっとそういう山下先生にはの議論にはちょっとそういう問題があるかなっていうのはずっとあった上で、まあ、ゼロポイントっていう本を書いて、で、ゼロポイントは山下先生のご意見だと、これは 2.0 の本だと。仏教 2.0 の本だっていうご意見だったと思うんですけど、私としてはちょっとそういうつもりで書いてるわけではないので、まあ、まずその辺が、まずこれが 2.0 だっていうのは、どうして 2.0 なのかっていうのと、あと、まあ、そもそもその 2.0 っていう規定自体にやっぱりいろいろ問題があるっていう話で、 2.0 ってまあ端的にはテーラワードのことだと思うんですけど、でその山下先生のテーラワード理解っていうのに、まあ、問題2つあるっていう話をしてて、でそれは山下先生はずっとそのテーラワードの人っていうのはシンキングマインドで瞑想をやってるっていうふうにおっしゃってて、であともう1つはテーラワードの人たちっていうのは瞑想における主体の問題を考えてないっていうふうにおっしゃってるんですね、アップデートする仏教の中で。でそれはその後も多分変わらないご認識なんじゃないかなと推察してるんですけど、まずそこから僕としてはまずテーラワードの人たちがシンキングマインドで瞑想をやってるっていうのは、たまにそういう人もいることはいるけど、それは日本にもたくさんいるんであって、多くのまあそうだな、それこそ宇宙的な作用なんかそうだけど、マドーラ瞑想者であればシンキングマインドで気づきの瞑想をやっちゃいけないぐらいの程度のことだったら当たり前に分かってることだし指導もしてることなので、まずシンキングマインドで瞑想やってるっていうのは何を根拠に言われてるのかちょっと分からないっていうのが一つと、あと主体の問題考えてないっていうのも、まあ申し上げた通りそれはちゃんと考えられてることなので、まあ、まずその点についてちょっとどうしてそういうふうにお考えになったのか、そういう主張をずっとされてるのかっていうことから聞ければなと思うんですけど、
うん、はい、じゃあいきなり、あの真っ向空手割りの、あれだね、
はい、
もうそこから答えてもらえるわ。
はい。ですね、なんていうかな。私がね、パオ、ミャンマー行ったのが2001年で、2005年まで4年間いて、パオ制度といったらもうパオも、総員を離れられたんだけど、その当時はまだパオにいて、まあ、もうほぼ、いられた最後の頃ですね。でそこで、まあ、パオメソッドっていうものを一から全部教わって、最後の最後までやらせていただいて、で2005年にサンフランシスコ経由で日本に来て、それで、まあ、そこでお別れした。まあ、その、フェイスブックにも書いたけど、10年前なんですよ、ちょうどね。で、その時に、まあ、それ以来私は、パオセドにお会いしてないし、お会いしてないどころか、ミャンマーにも実は行ってないんですよ。その後、ちょっとスリランカに半年行っただけで、テラバダの国にはちょっともう、てないわけね。でそれはもちろんもう行く気がもうなくなってしまったっていう、とこもあって、でそれで、っていうのはね、でこの、仏教思想のゼロポイントってね、書いて、でこれ本当にね、いい本で、 いや、本命、あれ、0点じゃないですよ。もう、はっきり言います。うん、第6章まではいい本だと思うんですよ。
なるほど。
わかる？
はい。
うん、で、第8章、まあ、衣装さんが、取り上げたのが第8章っていうのがちょっと問題だったんだけど、うん、いやいや、ちょっと待ってて。で、第6章までは非常に、なんていうかな、余計なものを全部、取り去って、で、じゃあ、まさにこの副題に悟りって一体何なのよ、涅槃って一体何なのよ、で、それに、向かう方はどうなのよっていうのをきれいに、してくれて、で、これがまさに私が2001年にミャンマーへ行った理由でもあるんですよ。もう結局もう日本仏教ってわけわかんなくなっちゃってるのね。わけわかんない状態なのに、なんかわけのわかんないことも認めないっていう、ね、そんだったらもうちょっと菩提樹の下の、お釈迦様のもっとシンプルだけども非常にストレートな、涅槃というか悟りっていうものに、を余計なものを全部取り払って行きたい。で、じゃあそれにはどうしたらいいのっていうので行ったら、この私の先生であるパホセヤ堂に、本当に幸運にもね、偶然にも東京でお会いして私が通訳して、それで勉強したんですけども、行ったら、あ、来い来いって言われてね、行って、で、ミャンマーっていうのは行けばもう全部揃ってるんですよ。お金の心配もないし、ね、何もないし、それで、いや、ずっとやってる。で、それでこの6章、まさにね、この6章までやっていることがまさに私が、これ1章から6章ね、これがまさに、私もやったし、ミャンマーで、修行している人たちが全部やることですね。で、そういう意味で、なんていうかな、全部、それがきれいに整理されているので、とてもいい本だなと思って、それで私が最近ね、私の一般用語としていろいろ使っているけども、それがきれいにパリ語の用語としてね、あって、例えば戯論っていうね、まあ、物語ですね、っていうことを岡さん言われてるんだけど、あれは一本用語だと映画とかね、あるいは最近マトリックスで使ってるんですけど、マトリックスってハリウッドのね、
はい、
うん、マトリックスね、ことを、使ってて、で、要するにその物語の中に巻き込まれるから、我々は、
うん、
割愛とか ね、
そうですね、
ですね、で、ただ単に何か欲しいわけじゃないんですよ。物語の中に巻き込まれて物語をリアルだと思い込むっていうのは本質ですよね。
うん、そうですね。
で、だから我々は欲しがるわけね。うん、だからこの欲しがるっていうのを消すっていうのは、これ欲しいっていうのを消すんじゃなくて、物語そのものから出るっていうことでいいですか。物語そのものをやめるってことですよね。
まあ、そうですね、はい、ケロン弱滅っていうの
は、ケロン弱滅ね、はい、だから物語から出る、ね、だからそういう意味で私は映画を出るとかマトリックスを出るとかね、うん、いろんな言い方をしていて、そこまではいいわけなんですよね。うん、うん、で、それでさっきも言われてたけど、うん、日本仏教の場合涅槃っていうのがほとんど誰も本気では取ってないわけなんですよ。
そうですね。
ね。で、ビルマ行って一番やっぱ驚くのは、そういう私らがその仏教の本の中で、読んでいるものを本気で取ってるわけだよね。うん。涅槃もそうだし、あるいはこの中にも書いてある輪廻っていうのもね。輪廻っていうのも日本だと、まあ変なスピリチュアルオタクがやるか、あるいはもうわけわかんないね。だけど、ミャンマーだと一般常識ですよね。
まあ、かっこつきの事実ですね。
事実ですね。一応それがあった上で、皆さん、お坊さんだけじゃないですよ、うん。ミャンマーの一般の人が、一応それがあるっていう前提のもとでみんな生きているっていうのが、それがミャンマーだけじゃなくて、東南アジアの仏教国のリアリティですよね。で、そのリアリティっていうのがちょっと日本で仏教を勉強するとちょっと分かんなくなる。なぜかっていう、日本の世間にはそれがないから。で、あったとしても 輪廻とか前世というともうわけのわかんない話になってしまう、ね、でそういうのであの日本だとわけがわかんなくなったりスピリチュアルにわけ なるものが、非常に素朴ある意味素朴な形で、文字通りに信じられている、文字通りに、修行されている、ね、それが非常に日本から行った人間がえっと思うところなんですよ。でその中で今さっきも言われてたけど涅槃っていうものが本当に存在するんだっていうね、そして涅槃っていうものを
経験可能
ね、どこで瞑想センター行けば、ね、誰が我々が皆さんがお坊さんだけじゃなくてね、あのミャンマーの瞑想センターっていうのはあのお坊さんだけじゃなくてあの一般の人たち大勢いますね。それで、ミャンマー人も日本人も外国人もたくさん来てる、ね、でそれでじゃあ涅槃というものを目指して修行しようよねっていう人たちがいる。だから要するに涅槃というのがなんていうかなリアルなものとしてね、存在してるっていうことなんです。そこが日本の修行道場とは全く違うところですね。で、そういう仏教用語あの日本で本には書いてあるけれどももう誰もそんなに、真面目には受け取っていないものをリアルに受け取ってそれを大真面目である意味、ね、やってるのがミャンマーの瞑想センターのリアルです、ね、そこまでいいですか、
はい、
そこまでいいですね、はい、でそれで、で結局このじゃあこの涅槃というのは一体何なのよっていうところで、まあここで書かれているようなことはまさに、私が毎週喋っていることと 90% 重なりますね。例えば知恵っていうのは思考の結果ではないとかね、うわーって考えた結果が知恵とではないとかね、あのここでも直覚知ってね書いていて、で、あの、ゴータンブッダの仏教に悟りが推論や思考の信仰の結果として、淘汰されるような概念的分別ではないとかね、っていうような、ことで。で、そして、じゃあ、涅槃といったら何なのよって言ったときに、142ページですけども、不生が涅槃である、ね。で、これは、くしくも、アプデス仏教の中でも取り上げたけども、まあ、これは別にあの誰もが取り上げるところでね、諸行無常、是消滅法、消滅滅地、弱滅威楽っていうね、いうところですね。だから今までは生じて滅している、ね、全てが。で、それが生じて滅しているっていうこと自体が終わる。ね、終わる。で、それが、究極的な楽なんだスカーですね。でそれが涅槃であるという、ねいうことですね。だからこれ全くこれも本当に教科書通りなんだけど、教科書通りっていうのはポイントじゃなくて、教科書通りのことを本気で、修行している人たちが、いるっていうことで、そして、ここにも書いてあったけど何ていうかな、教科書通りの、こういうことを、実際にあもう体験しましたっていう人も、瞑想センターに行けばいる、皆さんと同じ普通の人たちがね。でそこが、そんなそういうのは日本のお寺ではなかなか考えられないんだけども、っていうことです。そのぐらい涅槃っていうのがある意味日常生活に入ってるというか日常の中でのいろんな、もう触れば触れるような、っていうレベルで存在してるっていうことですね。で、ここまでは、いいんですよ、ね、で、
でもちょっと意外でしたね。
何が？
いやっていうのはその昨日じゃなかったその法話では、うん、涅槃があるっていうふうに考えちゃうことは妄想なんだっていう話だったじゃないですか。多分違いました。
いや違う。
その涅槃があってでそっち、この世間から出世間移行するっていうふうに考えてしまうことが大間違いだ ていう点において、これはポイントを外しているっていうお話なのかと思ったんですけど、そういうわけでは
全然違う。
そうだよ、ね、
全然違う。で、だって私はこのために涅槃を得るために4年費やした人間だから、わざわざね、うん。で、そこまではいいんです。だからここまでは、はい、いいで、うん、第6章で、書いてる。ね、あのアナダ尊者がどういうふうに、はい、やったとかね、あのそれはあのシンキングしてね、うわーってやって考えたんではなくて、うん、ふっとそれを手放したところに、触ったっていうね、ことですね。だから、仏教のリアルっていうね、書いて150ページですけども、ちょっと待って、このね、涅槃の実体師という、はい、批判の、これ誰が数値してるんですか。
涅槃の実体師はめちゃくちゃ批判されますよ。あの例えば仏教学者だったら、うん、有名なのが批判、仏教だった
り、
松本さんとかね、そうそうそう、うん、とにかくもうすべ、要するにそのあれですわ、龍樹の考え方がゴータマブッダの考え方、まあ、はずなんですよ。龍樹と同じことをゴータマブッダが考えていたはずだ、うんうんうんうん、だから、うん、ゴータマブッダは涅槃っていうようなものを実体としては考えていなかったはずだっていうふうに言う人たちはいたし、うん、でそれは日本の近代仏教学の一つの大きな流れだったと思いますね。全員がそうだとは言いませんけど、うん、かなり多くの人が涅槃を実体視するっていうことに対して、批判的だった。特に学問の世界ではそうだったような気がします。
じゃあその人たちに乗ってミャンマー行ってヴィパッサナセンター入るってのは意味持たないわけね。
意味持たないっていうか、う
ん、松本さんがわざわざヤンゴン行くってことはあり
ません。あ、それはないと思います。だから松本先生はもう言葉が全てだ。だ瞑想とか、うん、あのなんかね、ダンマとか玉子先生が言うのは、うん、もうそういうものは一切仏教に関係ない。言葉が全てだと私は信じるって松本先生おっしゃってるので。
言葉が全てどういう意味
で、いやだから経典が残ってるじゃないですか、う
ん、はい、
でその経典に載ってる言葉が全てで、うん、もう瞑想とか精神集中とか、うん、その一切仏教に関係ない、うん、
だからやる必要もない、
必要もない、
自分はやらない、
経典を語るようなスタンスは認めないわけでしょ。
そうです。だからもう全て言葉が残ってるんだから、その言葉が全てであって、うん、体験とかを考えるっていうのは、うん、まあ、それは仏教とは別の話ですと、うん、ご信仰なさってる人はいます。
うん、まあ、ちょっといいですか、はい、あの、うん、くしくも魚岡さんも領土さんも、テラバーダ仏教の特徴を、うん、日本では、架空なお話にしかなってないような、うんうんうんうん、扱いしかされてないような、ね、輪廻とか涅槃というのが、うん、もう、リアリティを持って、
語られてる、うん、リアルってのこと
で生きられてる世界があったっていうところに非常に感銘を受けたっていうふうに言うわけだけど、うん、どうですかね、涅槃とか輪廻っていうその物語からの乗り越え、あるいは脱出っていうのが一つのテーマだとすると、うん、涅槃とか輪廻っていうのも物語の一つの別の物語と言っても言えないわけですかね。だからビルマの人たちもというかテーラバの人たちもそういう物語の中で仏教を構築してそれをリアルに感じて修行してるっていうふうには言えない。それがあの、
ね、
物語を乗り越えようとしてるっていう物語っていうか、それでもいいんですけどね、そういうふうになっていかないのかな。それを言ったのが僕は龍二じゃないかとか、ああいう人たちの話じゃないのかなと思って。
輪廻に関してはそうでしょうね。
だって悟ったら輪廻は抜けるわけだから、うん、まあそうですよね、うんうん、
でだけど涅槃っていうものに関してはやっぱりあのミャンマーでヴィパッサナセンターへ行く人たちにとってはリアル、リアルっていうのは要するに自分がこの涅槃っていうものを体験できるっていうことを全員信じてますよね。
だから
それはそれでいいんだけど、うんうん、それと涅槃っていうのを架空なものだというか、うん、日本のようなのも一つの可能性というかありで、その点では僕は上下っていうかその、
うん、
優劣ないとしたらどうかっていうのも、そういう言い方はどうですかね、
うんうん、
むしろ違う物語を生きてるというふうに言った方がよくて、あの、うん、例えば教科書通りやってる人がいるっていうのはそれはそうすごいなと思うけど、それでっていう感じでそれが何も正しいことをしてるとは限らないわけですよね、
うんうん、
仏教も多分それを進めてるわけじゃないと思う、
うんうん、
それを発祥に書いたんですよ僕。だから、
うん、
その要するに、まあ、僕はやっぱり読む限りゴータマブッダの仏教っていうのはここに書いてあるものだと思いますけど、でも、うん、それとは別の形で、まあ、うん、その要するに、まあ、涅槃なり無為の世界なり いわゆる悟りの世界っていうところから、うん、この現象の世界に関わるときにさまざまな多様な物語があり得るの でそれは日本仏教も一つのあり方だと、うん、
いろいろバリエーションがある
いろいろ。そうそう、さまざまなバリエーションのうちの一つだし、それに、上下価値優劣を解くことに意味はないと私は思います、ね。うん、
はい、はい、じゃあそれちょっと確認したかったんで、うん、それで両方さんが 90% までっていうか残りの 10% はどこ。
いや、だから それが今日のポイント、あのあれで、
そうそう、
はいはいはい、だからまず
別にこのなんか友好関係築くためのことは最近いらないから
、はい、はいはい、だからいやいやいや、あのまず涅槃がリアルだっていうことね、それはミャンマーのビパッサンセンター行く人にとってはあの自分も体験できるっていう、100% 信じてみんな行きますね。で、そういう意味で、リアルっていうのは自分も体験できるっていう話なんですよ、ね、物語ではないっていうね、あるいはなんか教科書に書いてあることではないっていうね、そこまでいいんですよね。でそれで、まあ、じゃあもうすぐに行くけども、結局ね、大川さんはね、はい、中のところに結構本音書いてない？
ああ、書いてることもありますね。
は
い、
あのね、ちょっと見てくれ。229ページの、はい、で30番。
はい、
30番。ウダーナね。
あ、ウダーナ。はいはい、はい、
うんうんうん。で、ウダーナちょっと解説してくれる？ちょっと短くていいですか？
いや、ウダーナっていうのは、うん、まあ、自説教って言われて、そのゴータマブッダが、なんだろう、環境に任せて、うん、で説いた言葉っていうのが集められてる経典ですね。
でそれは信用度は？
信用度はまあ一応それなりにあるというか、まあただこの本の前提として、うん、そのバーリ経典っていうのをひとまとまり
でね、
ものとして、うんうんうん、で1セットとして全体を整合的に解釈するっていう方針でやってるので、うん、どれかこの経典は正しいけどこの経典は嘘であるっていう見方は基本的にしないっていう方針でやってるんです。
でそれでミャンマーの中での信用度も高いです、
ね。あ、それはていうかミャンマーはもう、うん、ティピタカは
全部だよね。全部だよね。
前提なので
。あのテキストクリティックやらないもんね。
そうですね。うんうんうん、全部正しいゴータムブッダの言ったことっていう。アビダルマもゴータムブッダの説っていうことですよね。
ですね。うん、はいはい。でその時にね、じゃあちょっとここを読ませていただきますね。30番ね。
はい、
これ。先ほど引用したウダーナ、ね、実説教って分かります？自ら説くお経ですよ、ね、のテキストにはその領域には絵書がなくまた対象がないとも記されているから、その領域っていうのはもちろん涅槃のことです
ね。涅槃というのはあの無為の領域ですね。
無為の領域ですね、はい、ですね。で心が涅槃という対象を認識することで煩悩の遮断が起こるというテラワダの解釈には議論の余地があると思う。あるいは一部の、瞑想指導者たちが示唆するようにその経験を一種のセッセーション停止として理解する方が適切であるかもしれない。とはいえ、この点に関してはどう理論化しようと完全に正しい解釈にはなりようがないので個人的にはあまりこだわらない方が良いと思っている、はい、っていうのが、書かれたことなんだけども、ここちょっと地雷源ですよね。
そうですかね、
うん、でこの対象がないっていうのはどういう意味になります？
アーランマナがないっていうので、うん、要するにこれだっていうふうに捕まえられるようなオブジェクトがないっていうことですよね、うん、
ですよね、うん。オブジェクトは涅槃でしょ。
そうですね、うん、ただアーヤタナはあってっていうふうに書いてあるんで、うん、アーヤタナ自体はあるんです。ただ
ありますよね。
そうそう、
だからアーヤタナ自身の中に入っていくことはできるでしょ
し、うんうん、それそういう領まあそういう領域が存在するっていうのははっきり言って、ただ、うん、テラワダの場合はそういう対象を心が認識するんだっていうふうに言ってるので、
うんうん、
そこは理論的に微妙なところがあるかなっていう感じはします、
ね。はい、
ピンポン。ところってちょっと
ピンポンですね。ピンポン。いや、まさにここなの、本当にね、問題は。結局ね、まあ、要するに、 あのパワーメソッドでもあのマハリセメソッドでも何でもこれで、まあ、だんだんと、瞑想が進んでいくわけなんですよ、ね、でそれでなんか、まあ、最初はアナパナサティやったりね、あの次第分別感やったり、それ一体結局何のためにやってるのよって言ったらば、最終的にあのここに書いてあるように、消滅滅地をねあの経験する、ね、生じて滅すること自体が滅し終わることを目指しているんですよ。ヴィパッサナーというのは 何のためにやってるかというとね、でそしてそれがまあ涅槃ですね。だから涅槃っていう体験をすることはできるわけ、まあ、でいいですね。
そうです、うんうん、先生のご意見はそんなものはないっていうご意見だったと思う、
うん、違うよ、そんなこと言ってない、いつ言ったのそんなこと。
彼女でめっちゃ言ってたじゃないですか。
違う、いやちょっと待って。
だって涅槃っていうものがあって、でこの出世間と世間っていうのがあって、涅槃と世間っていうのがあって、こっちからこっちに移行するなんてことがあると思い込んでいるのが妄想だったんですよって話をずっと彼女でしてたじゃないですか先生。
あのね、ちょっと待って、ちょっと早すぎる。
それは早いです。
ちょっと早いの。あのね、
ここにひねりが入るんです。
ひねりがあったんですよ。
ちょっと、私の先生ね、パウセアとね、はい、と私4年付き合ったんですよ。付き合ったあの、要するに毎日会う。2日にペア会うわけ。ね。それで、もう前、どうなるの、まあ、ちょっと、集中できませんとかね言って、まあ、散々やるわけね、ずっとやって、で最後の頃はもちろんこの消滅滅地のところに入ってって、でどうだお前はニバーナ経験したかどうかとかね、もう散々やられるの、どういう経験だったとかね、どうだったとかね全然許してくれないんですよ本当。何ヶ月かかったかってね。でそれでまあそういうことを徹底的にやるんだけども、だからその涅槃っていうものは実際に存在するし、それはミャンマーの瞑想センターの中でリアルなものとして、で皆さんがいた場合に体験できるものとしてあるわけ、ね、でそれ でそれはいいんだけども、でパオゼドが結局最終的に何を要求してきたかっていうと、その涅槃、ちょっと聞いてくださいね、よく
聞いてね、
よく聞いてよ、
はい、
涅槃っていう対象を認識しているチッタを見ろってね、う
ん、ああなるほど、はいはい、
わかる、
うん、
言ってるね、
はい、
だからこれがまさにここだよね、うん、心が涅槃という対象を認識することで煩悩を捨てられるっていうのがテラワーダの解釈ですよね。つまりどういうことかっていうと、涅槃っていうものがあって、うん、私が涅槃を経験するっていうことになるわけなんですよ、うん、あのでそれを前パウセアドは前提にするわけね、うん、でここで私は本当に参ったので、なぜかって言えば、これだとそのウダーナにあるね、ウダーナっていうのは、涅槃っていうのはどういうものなのってね、ことを、ブッダ自身が、とまあ信じられてるわけだけど、ブッダ自身が涅槃っていうのはこういうもんだよっていうことを盛んに言われるわけね。で、それの、涅槃っていうのはこういうもんだよっていうものの中で大事なのは対象がない。ね。ってことは、私が涅槃を認識するっていう、ことはあり得ないっていうこと。うんね、でだから涅槃を感じるっていう体験はあるんだけども、それを私が涅槃を、体験するっていうふうな、ことはこれはちょっとウダーナの言葉と矛盾するんじゃないのって。
でも私は体験する
うんね、だってここに書いてあるじゃない、心が涅槃という対象を認識する。だから
いやそうですけど、
うん、
その前提として無我じゃないですか、要するにその、テーラワーの前提として。だから、うん、私っていうのがいて、その私が
私じゃない、じゃあ、まあ、チッタですよ、チッタね、何でもいい、
まあ、チッタ、
うんうん、
あチッタは経験するっていうのがおかしいっていうことですか、先生が言われてる。
だから涅槃、要するにね、涅槃が対象になっちゃうってことがおかしいって。
ああ、
それまだ視覚の構造があるっていう意味
で、そうそうそう、まあうん、だから視覚の 対象っていうことはあくまでも主客の二分、二分、デュアリズムの中の話でしょ。
そうだからそのデュアリズムがセセーションしてるのが涅槃だっていうふうに多分、だから多分マハサヤドとかここに引用してる上智カサヤドとかそういうふうに理解してるんじゃないですか、ね、
だからその時は何もないですよね。
そうそうそ
う、うん、何もないんだけど、だからいいですか、まさにウジオティカセアドを引用してるじゃないですか、159ページね。涅槃とは一つの経験です。その瞬間には対象と観察が停止する。その二つのものが停止するのです。瞑想者には全てが終焉したように感じられますね。これについて例を挙げることなんてできるでしょうか。この状態は言葉を超えたものです。それについて語ることはできません。それはまるで重い荷物を運んでいてそれを下ろしたようなものです。あるいは何かとても重いものを引っ張っていてロープがブツンと切れたようなもの。
そうそう。
で、で宇治地下制圧は書かれるわけでしょ、うん、はい。でここでね、要するに結局ね、結局なんていうか主体と客体がもうなくなった状態、うん、ある、まあ、そういう涅槃という状態に入るわけですよね、うん、
はい、
でそうするともう何も止まってしまうわけですよね、
はい、
でも出てくればまた同じっていうことですよね、
うん、
うん、だからそれだとね結局ウォーカーさんがいてウォーカーさんが世界を認識するっていう構造は同じなんですよ。
出てきたときは
出てきたときは、
うん、出てきたときはそうでしょう。
出てきたときは同じでしょ、うん、で涅槃というのは何かというと状態なんですよ、
うん、
状態ってことは、ある、ね、何時間か知らないけども、ね、30分だけ涅槃に入ってました、ね、30分だけ涅槃に入ってました、でも出てきたらまた同じですっていうね、そういうそれだと結局そうなわけね。いいですか、
そこはいいんですか。涅槃って一時的な状態っていうふうに両さん今言いたそうだけど、
いやいや言いたそう言いたいんじゃなくてそう取ってる人がいるってことを言いたいわけ、うん、
そういうふうにミャンマーでは考えられてますね実際。
そうですよね。
そうで、はい、いやだから瞑想に対応する境地があるんですよちゃんと。涅槃っていう、うん、こういうふうな、まあ、一種の全アッパナーだから、まあ、一種の安心状態っていうか全住状態なんですけど、うん、でその状態に入ってる瞑想瞑想上の特定の状態として涅槃っていうのがあるわけ。
だから僕が考えてると違う言葉が涅槃なんですよ。
ただ原法涅槃っていうのもあるので、原法涅槃の場合だとその、例えばマハシとかパンタラマとかあの辺だったら、だってその涅槃に入ることによって同じじゃないじゃないですか。戻ってきた時には
ああもちろん
切り落とされてるわけだから、
いろんなものが切り落とされてますよね。
そうそう、いろんなものが切り落とされて戻ってきて、うんうん、でそうすると気づきの精度も全部上がってくるし、
うんうん、
であの活躍も、
まあ、煩悩もかなり減ってるよね。
減ってるわけだから、うんうんうん、でそうすることによって、うん、まあ夜と一来と普賢とアラカンで、
うん、
まあ程度は違うけれども、うん、常にまあ全ての行動に気づきが行き渡っていて、
うん、
で欲望が、まあ、起こらない、もしくはちょっと起こってもそれを直ちに差し止めることができるという状態に常にいられる、うん、全ての行為に気づきが完全に行き渡っている、まさにマインドフルな状態でいられている、
うん、
それが原法涅槃ですって言われました
、ね、うんうん、はい。だから非常に深い経験をすることで、そこから出た後でも、うん、まあもちろん普通に戻るんだけども、でもある一定のレベルが保たれているってことを言いたいわけですよね。
一定のレベルっていうか、まあ、戻ってきた時には、うん、まあ、変わってるわけですよね。
変わってるわけですよ、
ね、う
ん、うん、だけど、まあ、普通に生活できるようになレベルには戻ってきてるっていう、ね、
うん、
ことですよね、はいはい、
でそれで浅い入り方と深い入り方っていう段階はあるわけで、それで長年そういう涅槃の状態に、親しんでる人はそのブレがなくなるとか、そういう進歩はあるっていう。
上智カサヤドが言うには、例えば夜一来フゲアラカンの場合は涅槃をはっきり見る程度が違う。
うん、
夜だったら、まあ、ちょっとある程度しかぼんやりとしか涅槃を見る、うん、 柔らかになったらもう従前に完全にもう涅槃を、まあ、見るっていうか触れるっていうか、まあ、とにかくその従前に涅槃っていうことを、状態に入りきれてるっていうことですね、
うん、でそれでね、結局、私が何を言いたいかというと、はい、まさにこの大川さん自身が書いている心が涅槃という対象を認識することで、煩悩の遮断が起こるというテラワダの解釈なんですよ、
はい、
ってことは要するにやっぱり涅槃という対象を心が認識しているっていうことですよね。
そうですね、
うんうん、だけどブッダはそうじゃないって言ってないですか。対象がない
そうだからその点に関して言うと僕はそうだな、そこを、心が涅槃を認識、心が涅槃という対象を認識するっていうことが、まあ、涅槃であるっていうテーラワードの理論家には、
うん、
議論の余地があると思います。
余地ぐらい。
じゃあ山下先生はそれは間違ってる、
うん、間違ってる、
そこ間違い
ね。ああ、なるほど。
間違ってる。
まあまあ、それはただ、うん、逆に正しく言語化できますかね、その状態を。それが青空だということですか。
うん、だから、その、結局ね、私が本当に申し訳ないんだけども、まあ、パワーの最終段階でね、結局、私がどこでつまずいちゃうかっていうと、涅槃を対象として見ろっていう、この枠組みなんですよ。
それどうなんでしょうね。だからそれ大昔にも先生とお話しましたけど、
うん、
マハーシ系だったらもう対象として見るっていうことはありえないわけじゃないですか。
入ってセセーションだからね。
そう、入ってる時はもうセセーションだから、うん、でもう出ないで出た後じゃないと振り返ることはできない、うん、それを振り返ることはできない。
要するに夜ぐっすり寝ていて夢も見ないでね、で午前6時に起きるじゃないですか。午前6時に起きたらもう午前3時にウォーカーさんが寝てたことは思い出せないよね。午前3時にもう夢も見ないでね、いいんですよ。だけどパオセイドは午前3時の時点で夢も見ない状態で寝てるっていうことを認識できるっていう話になるわけだから、午前3時で夢も見ないで寝ていることを午前6時に認識するのは、まあ、常識的にわかるじゃないですか。だけど、午前3時の時点で、で、認識することができる。で、ここが、大きな違いなんですよ。
そうそうですね、
これはもう、パオとマハシがバンバンぶつかり合うとこで、うん。で、お互いに間違ってるって言い合ってるとこなんだけどね。でそれ でそうなんだけど、マハシはちょっと私マハシで修行したことがないんで、ちょっと人のあれはちょっと不正確になるから言わないけれども、で結局ね、パオの場合だと午前3時に夢も見ない状態でぐっすり寝ていることを午前6時に分かるんではなくて午前3時に分かるってことなんですよ、ね、
でも そうなった時には分かれちゃってるわけじゃないですか、うん、っていうことは午前3時に私は涅槃を見ていますっていう、その午前3時に私と涅槃っていう対象が
分かる。だからそうなの、そうなの。だからまさにそこで涅槃っていうのが対象になっちゃってるんです
よ。ですよね、
うん。で、結局ね、何が今言えるかっていうと、うん、午前3時に夢も見ない状態で、認識するってことはできるってことなの。ね。そういう意味で私はパオ派なんですよ。
あ、
うんね、でそうなんだけども、その上で、涅槃っていうものを対象として見るっていうのはこれは根本矛盾だろうっていう話なんです。
あ、はいはい、うん、あ、そこは僕違いますね。僕この点に関してはマハシ派です、うん、
だからマハシだったら問題が起こらないわけなんだ。
事実とその言い方が、うん、ずれてるっていうのは両さんに。
いや、事実じゃなくて多分ね、経験の内容自体は違うと思います
よ。だから経験の内容だよね。
そうです
ね。だからそれだったら、ただあってやってあっと目が覚めたっていうのと、ないっていうところをちゃんと見ているってこととね。
そう、うん、で多分ウジョンティカサヤドは、うん、まあ、話聞いたり本読んだりしてる限りでは、うん、そっちで捉えてますよね。これそっちで
マハシ系の、
そう、
要するに午前3時になって午前6時に振り返っては分かるってことでしょ、
うん、もうだからその瞬間には全て停止して終焉してる
んですから
ね、
うんうんうん、
そう で、いやでもそれはそれはそのパオの話だとそのレハってちょっといろいろ問題あるかなっていう感じを僕はします、ね。
だからそれでね、でその時にあのまさに この大川さん自身が書いている心が涅槃という対象、うん、いいですか繰り返すけど涅槃という対象を、認識する、そしたらもう、まあ、今大川さん自身が言われたけども私と涅槃が当然分かれちゃってるよね、
うん、そうしてる時にその パオの考え方っていうかその経験だと確実に分かれてますね、観察できてるわけだから
分かれてますよね、
そうです、そうです、
うん、だけど、あ、そうか、そう、何が言いたいかというと、何が言いたい、ここがポイントなんだけどね。
はい、
結局、分かれてるんだったらば、まだ主体と客体が分かれてるっていう段階であって、
う
ん、
そうですね。
で、これは、だと、普段、今、普通の状態じゃない。みんな主体と客体分かれてるじゃないですか。ね。ね。だから、それだったら主体と客体が揺さぶられるってことは、ないんですよ、ね、で私は結局ゴータマ・ブッダについてはねあれだったけど、もう私はねこういうのを見ると、あ、私ゴータマ・ブッダ通りだわと
言ってる
ゴータマ・ブッダ通りにやってるってね、
あ、
うん、対象がない、
うん、
だけれどもセッセーションでもない、
あ、セッションでもないと、
うん、対象がないだけども、そんな午前3時を午前6時なんて振り返るようなもんではない、うん、だけども対象がないってことを明確に認識してるけども、それは俺がいて涅槃という対象を認識しているっていうではない、でその時になぜ私がそこにこだわるかっていうと、その時に、そうなって初めて私がいつも問題にしている私とは誰かっていうところが初めて揺さぶられるのね、マカジだと失礼だけど揺さぶられないんですよ、
え、そうですか、
だって魚川さんがいて今世界を認識してるじゃないですか、うん、ね、
はいはい、
で魚川さんが瞑想うまく入って涅槃まで行ってセッセーションねやって、
はいはい、
1時間後にやって、
はい、
ね、戻ってきた、でも相変わらず主体と客体が分かれる世界をまだ生きているわけですよね。1時間だけそれが止まった世界を生きたけども、
いや、その話で、うん、だからそれはここにも書いたし、
うん、
あと一番最初にアップデートする仏教の後に送ったメールにも書きましたけど、
うんうん、
そのテーラワーダの場合には、うん、世界観が三段構えになってて、
うん、
で先生は雲と青空っておっしゃるじゃないですか、
はいはい、
でそれでそのまあこの前、一生さんとも話したときに、言ったんですけど、その先生がおっしゃる青空の世界っていうのは、
うん、
その、三段構えっていうのは何かって言ったら、まず世俗
の世界ね。
世俗のこの、
はい、世俗をそのまま信じてる世界ですよね。
そうです。うん、主観と結果が普通に
分かれてる、うん。疑いはない世界ね。はい、
男がいて女がいてっていう世界です、
うんうんうん。
で、それで瞑想が入っていくと、瞑想に入っていくと、生成消滅してる現象が、ただありのままに見えてる世界。
ありますね、はいはいはい、
まあ、感覚とか、まあ、視覚でも聴覚もとにかく全ての感覚は生成消滅をただ繰り返しているっていうその世界、うんうん、
要するに映画でやればスクリーンの中に光が点滅してるっていうことですよね、
そう で,、うん、でその僕は多分そこの段階は大空じゃないかな、
違う違う全然違う、
でそれでっていうのは先生よくそのまあ、今言ってないかもしれないけど、ちょっと前にその青空の状態に入らなきゃ、それはどういう状態かって言ったら、まず呼吸がちゃんときれいに見えてる状態だっていう話をして、うん、してました、う
ん、だけど俺が呼吸見るんじゃないけどね、
そう、うん、でだけどその生成消滅してるありのままが見えてる時って俺はいないんですよ、
うんうん、
でそこがまさに主体の問題で、はい、その宇治天狗がずっと言ってるけど、その、うん、私がいて、でそれ命令を送りましたけど、
うん、
私がいて呼吸があって私が呼吸を見てるっていうところにところではまだヴィパッサナは完成してない、
してないよね、
そう、そうじゃなくて、
うんうん、
その見てる私っていうのも実は生成消滅をしてるっていう、
はい、
その状態まで行って初めてヴィパッサナが完成する、だから、うん、実はそこの生成消滅してるってところまで行った時に私はもういないわけですよ、
だけど生成消滅してる私でしょ、
いやそれは単なるワーディングの問題であって、
あの要するにあの、うん、私っていうものがなんか実体としてあるんじゃなく、これ自体がこれしてるってことですよね。
その気づきの意識自体が生成証明
してる、ね、生成証明してるってね、うん、はい、
あだから そこに、うん、そこにはもうただ単に現象があるだけ、主体と客体があるわけじゃなくて、ただ単にあの気づきの意識があり呼吸があり、それがただひたすら生成証明してるっていう現象の流れがただあるっていう状態、
うん、私という意識もそこにあるんですか。
私という意識は、そこにはないと思います、うん、
実態は
これこの本の中で、うん、の公共、全てが公共物になってるっていうところのが第2層の、
そうでそれで、うん、でそれをもう一つ乗り越えたところとしてメハンザル、
うんうん、はい、
で、
はい、
その青空っていうのは、うんうん、まあ、私が見る限りではその第2層の性現象が生成消滅しているのがあるように見えているというところ
も全然違います。全然違う、違う、
どうして違うんでしょうか、うん、
それだったらね、うん、それだったら単に主体と客体両方とも生成消滅しているっていう世界に過ぎないんですよ、うん、わかります。
それと青空の違い、
青空は主体と客体ないんですよ。
いやだから主体と客体がない世界ですよ。
いや先そ今の第2層ではまだあの素動あの仮のなんていうかな、
疑似
主体と客体はまだあるから、
うん、で青空と雲の関係でいうとさ、うん、あの亮さんの青空って雲を許してるわけよね。
もちろんもちろん。
雲が生成消滅するのを許してるわけよね。
うんうん。
でその点では第あの五花さんに第2層に入るわけよ。第3層には生成消滅もないから。消滅滅意の世界。
そうそうそう。それがね。
何？
あの山下先生が、うん、あの最初の頃すごい言われてたことがあって、それが。無意が無意を見ることができるかっていうことなんですよね、うん、だからまあ例えば今テラワーダの今の文脈で言うと、うん、チッタがだからニッバーナを見てるところですよね、ある意味ね。そのチッタっていうのは、うん、まあ、サティあのチェータチッカであるサティが、まあ、ニッバーナを見ることができるのかっていう、その無意なニッバーナを無意が見ることができるのかっていう、その辺が私は誰であるのかっていうところの大きなところなんじゃないかなと思うんですけど、
うん、結局ね今言ってるのだったらウイがウイを見てるに過ぎないんですよ。
だからニパーナがウイになっちゃうんです、
うん、いやいやニパーナ関係ない、今のそのあのヴィパッサナがうまくいってる状態ね、ヴィ、うん、パッサナがうまくいってる状態も主体もウイだし客体もウイで、それは確かに先生やってるでしょ。
で先生は青空っていうのは、うん、じゃあウイの状態だって言ったり
ってことですか。本質性もいいですね、
本質としてはも
いい。いやだからまあそこがやっぱり確かにちょっと違うかなとは思いますよ。だって、うん、
いやそこだね、
無意は無意だったら定義上観察は起こらないじゃないですか。定義によって無意っていうのはだって、条件付けられてない不詳の世界だから、うん、その不詳が、うん、不詳が観察するっていうのはおかしいでしょ、論理的に。
でそのおかしいことが起こるんですよ。それが午前3時なの
っていうことなんですね。
ああ、うん、そう。
なるほど。
結局ね、その、うん、マーシュテヤド系の言われることは、うん、まだ常識の範囲で理解できるんですよ。セッセーションで、あ、はあ、目覚めたってね。うん、だけど、で、だって、
いや、でもそれは、いや、だってね、逆に観察してるんだから、うん、じゃあその観察してる時にそれが無意だって言い切れる証拠はどこにあるんですか。証拠っていうか、そのだってそれは普通に考えたら絶対無意ですよね、
うん、
してるわけだから。
そう
でそれが無意だっていうのを単に言い張ってる以外の根拠があるんですか。無意なんだよって言い張ってるっていう以外の根拠があるようにはとても思えない。
だって子供の定義からしてそれはちょっと無理があるんじゃない、両者の言い方は。
無茶だと思いますよ。だからそれはやってる以上普通に無理で、無理でしょっていう話になります
よ。無理でどこがいけないのか取ってるかな。
そう、無理でも別にいいと思うんですけど、ただでも無理が観察してるんだって言わなきゃいけないんですか、それは。
パオ的に言うと、
ね、パオ的に言うと、
うん、パオ的に言うと、
そうか、そういやだからそのまあ僕が今言ったじゃあそのまあ呼吸が綺麗に見えてる状態って僕は分かるつもりでいたんですけど、でも、
うん、
だから例えば瞑想でヴィパッサナがさっきおっしゃったようにうまくいってる状態だったら、うん、要するにそれこそシンキングマインドで見るわけじゃなくて
落ちてますよね、
落ちてる状態で、
はいはい、
もう本当に主体も客体もなくただ呼吸があるっていう状態、
うん、呼吸がある
そう、ただそれだけになる、はい、で、はい、僕はそれが青空のことだろうと思ってたんですけど、そうではないんですよ。でそうだとしたらそれはオジョーティガサヤドが言ってるその2段階目だと思うんです。
あのねやっぱりね定義そのものが違うんですよね。
部屋の定義？
いや、世界観そのものがちょっと違っちゃっていて、だから結局そのあのね、やっぱりまだそれだと
やっぱり
自分とは何かっていうのが全然変化なしですよね。
そうかな、そうですか、うん、でもそうなった時は、うん、だってそれこそそうなった時に初めて例えば、うん、教理的には無我が分かってくるわけですよ。
でそうですね、
はい、そうだな、だから例えばその、ヴィパッサナニャーナと言ったら観察地で言ったらそれはウダヤッパヤニャーナ消滅地になる、
うんうん、そうですね、はい、
で、
う
ん、その消滅地のところで、まあ、大体チューラソータパンナっていう状態で、
うん、
その時に、まあまあ、最終的にはそれは涅槃まで行かなきゃいけないけども、大体その消滅のところで無我っていうことが分かってくるわけじゃないですか、瞑想の中で、
うんうん、
でだからその時点でやっぱり私っていう概念は大きく変更されざるを得ないんじゃないですか。
あ、まあ、そのレベルの私だったらね、
あもっと深く、
うん、
そうだからやっぱりテーラワーダとは違うなって思うのは、山下先生は本当の主体、本当の私っていうことをおっしゃる。
はい、はい。
で、
はい、
テーラワーダはそれは絶対言わない。
言わないよね。うん。うん、
で、
だから。私って言葉は使えない世界を言ってるからっていうことですよ。
え？
その、テーラワーダで言わないっていうのは、第一層では私、あなたっていうのがはっきり実体視として実体されてるからあって、そこで交渉が行われてるけど、第二層のところでは全てが公共物、全てが万物の流れの中で生成消滅してて、
はい、
その中に仮にあの私とかあなたとかってあるけど、それは全部同じ流れの中のものだって捉えられてるから、私といってもここの第一層とは違う、
あじゃなくてそのテーラーワードの場合は厳格な無我説って言って、うん、そのあらゆる意味で私というものはそもそもないんだって。
あ、そういう意味でね、はい、そういう意味でね、はいはいはい、
そうそう、
うんうんうん、
そうだからテーラワーダの場合はやっぱり基本的には、で特にネハンとかでもその、うん、例えばそうだな、そうだ、その諸行無常、
うん、
そのネハンは情であり楽であるけれども正しい我ではない、
うん、我ではないよね、もちろん、ね、
ね、
はいはい、
で、うん、だからその究極の状態には私は当然ない
、うん、はいはい、
うん、本当で要するにその涅槃という状態に行った時に私っていうものは一切ないという
、ないよ、
うん、だから当然、うん、その瞑想によって本当の私に目覚めるっていうことはテラワードの人たちは一切ない、
うんうん、だからそれは嘘の私になっちゃうからね。
でも、はい、山下先生は本当の私、うん、本当の主体っていうのに、
うん、
青空の状態で気づくんだっていう
ことですね。まあ、青空としての私と言っちゃってるから、青空でも私ということがくっつく発想で考えてるわけよね。青空としての私だから。
だから青空としての私っていうのはもうすでに矛盾的な表現なわけですよ、
う
ん、ね。
だって、
いや、だから、私っていうのは普通は雲なわけですよね。
うん、そうですね。
うん、なわけですよ、うん。で、それを自分だと思い込んできているわけ、ね。で、なぜ青空としての私 まあ、非常に矛盾的な表現だけどもそれをするのかっていうと、それで意識を失うわけじゃないからなんですよ、う
ん、そのね、なんだろう、 いわゆる悟りが青空だっていうふうに考えてもよろしいですか。
はいはいはい、
そうですよね、はい、でそれで、はい、うん、じゃあその状態の時に、うん、もう私っていうかなんだろうな、まあ、意識失っちゃうわけじゃなくて、うん、そう、その悟りの状態のまま、うん、まあ、この世界を見るって言っていいんですかね、見る、あ、でも主観客観はもうないから、
う
ん、ただあるっていう状態になるって言って
るんです
よね、青の状態、
はい、
うん、はい、それはでもヴィパッサナーが今言ってうまくいってちょっとやっぱり同じこと言いますけど、ヴィパッサナーがうまくいってて生成消滅がきれいにその現象のありのままっていうのがただあるっていう状態になってる時と違いはありますか。
見えてるのは同じですよね、うん、こう例えば呼吸が見えている、ね、だけど呼吸が見えてるってことの意味がやっぱ根本的に違う。
ああそうですか。
だからそこでね、で結局あの最初に戻ると第6章までは OK なんだけど、
はいはい、
第8章になって
あ、なるほど、
で結局そのなんていうかな、奇妙って言葉をたくさん使われてるじゃないですか。
奇妙って僕聞こえてます。
大乗の奇妙さとかね。
ああ、はいはいはい、うん、なるほど、うん、
だから結局、奇妙な論理構成とかね、
おかしな論理、
うんうんうん、ってことは岡田にとって大乗って意味ないですよね。
いやそんなことないですよ。
え、
僕どっちかといえば大乗がシンパティックですよ。
シンパティックだけど、じゃあじゃあなんで奇妙って言葉を使います？
というのは、うん、そのだっておかしいじゃないですか言ってることが。その要するに、ここにまあ書いたように、うん、その例えば一つで言えばその目の前もうすでにゴータウッダがこのように出現しててそれでもう教えを解いてくれていて、うん、でどうやったら苦から抜けられるかっていう具体的な方策も示してくれてるんでしょ、
うん、
で示してくれてるにもかかわらず、うん、いやでも俺は今から三阿僧祇号の利他行をやってそれでゴータウッダが発見したのと同じ、うん、方法をもう一回発見してもう一回みんなに解くんだとかいうのは、うん、おかしいじゃないですか話が。でそうじゃなくていや別にもうやり方はもう出てるからそれをやってとっとと解脱すればいいだけのこと。で津田真一先生はだから、仏弟子の一義的な性かなんか、まあ、とにかくそういうワーディングを使って、うん、まあそれはゴータマブッダって人が出てきて苦から抜ける方法も全部示してるんだからそれはその通りやればいいんでそれを無理やりいや僕はブッダになることにしたから今から、まあ、テラワーだったらシア葬儀百戦後の利他行をやるんだって言って言い出して、うん、ブッダになりますって言って無理やりあの苦から下脱するのを先延ばしするってまずおかしいですよね話が。で、うん、あとまあ、ここにも書いたように、うん、その、法華経だったら、うん、まあ、ゴータマブッダ、あのね、バヤダンマーサンカーラ、アッパマーデーナ、サンパーデーナって、素晴らしいシーン。はいはいはい、あれを、うん、いや、実は嘘だからっていう、ね、うん、あの、釣りだからっていう話にしちゃうわけじゃないですか。
うんうん、うん、
あの、要するに、
まあ、死んだ死んでないよねってことね。
実は僕死んでないんだ。
うんうん、
騙されたっていう話にしちゃうわけでしょ。で、うん、で、そんなことを言いたいんだったら、別の宗教を作ればいいんだって、なんでわざわざ仏教、枠組みでやるのかっていうのが一見したら奇妙だなと思ってます、う
ん、一見したらね。
そうでそれは、うん、で一見したらであって実はそうじゃないんだってことを書いてるんですよちゃんと、
うん、
だから逆に言うとその一見したら奇妙だっていうことをちゃんと問題にするべきだとは思います。
はい、
はい、
うん、でそうかそうか。でそれでね、その結局カナダで問題だったのは本来性と現実性なんですよ、
はい、
問題はね。でその時にあの例えばね192ページであの現実性にもゴータマブッダよりもずっと高い価値を認めようとするですよね。
はい、
うん、だから、 ささとテラバだったら現実性をささと捨てちゃって本来性の方に行くべきなのに、なぜそこまで現実性にこだわるのかっていうことじゃないですか、ね、でその時にいや現実の方が、ちょっと本来性に突き進むのは大変だから現実性の方に大事にしようよねとかね、なのかっていうと、そこでなんていうかな、その私の立場からすると結局私とは誰かっていうところがもう変化しちゃったから、
あ、
だから本来性と現実性の意味がね、
うん、
違ってきてしまう。でこれがこれでようやく金沢の議論になるんだけれども、
はい、
うん、だから私とは誰かっていうのが、今まで通りだったらば、それなのに現実性を大事にするっていうのは確かに堕落であったりね、うん、なんか鈍くなっていることかもしれないけれども、そこが変わっちゃった以上、その現実性がこっちで本来性に向かっていくっていうことがもう意味がガラリと変わっちゃったっていう、
あ、なるほど、
うん、ことではないのっていうことね、うん、だからつまりね、何が言いたいかというと、やっぱり涅槃っていうものに、を実際に入ることで、やっぱり私とは誰かっていうのが
変わる。
変わる。うん、まあでそこはちょっと違うんだけどね。うん、だから私とは誰かっていうことが変わるってことは前提条件がもう変わっちゃったっていうことで、でもしそれが私とは誰かというのは変わらないままだったらば。現実性を大事にするっていうのは単なる堕落に過ぎないし、単なる世俗化に過ぎないし、
いや、僕、うん、それ批判してるわけじゃないんですよ、現実性を大事にすること、
うんうんうん、
むしろそれは多様性の
一つ
だし、うん、どれが言い悪いって話じゃない
と、でもでそうなんだけど、うん、でもやっぱりね、どっか本来性を、
うん、
捨ててしまったっていうね、本来性を純粋に追求しなくなってしまったっていうね、っていうふうに
言ってない、言
ってない、いや、ふうになるけれども、うん、だけど、うん、もし私とは誰かというところが変わったら、うん、現実性の意味も本来性の意味もガラリと変わるから、そしたらそこで初めて大乗という意味が変わってこないということですね。
解説していただけます
か。体で問題になった一つは、まあ、本来性を涅槃として現実性を、まあ生じてもいいけども、うん、右から左の表を僕は書いたわけですよ、はい、いろんな言い方があるけど、はい、で右から左から右へっていうふうに目標を立てて、うん、さあ右に行くぞっていうふうに立てた時点で、
うん、
その時点でその構造でやってる限りは絶対右には行かない。なぜかというと右の方の世界ってその構造が落ちてる世界だからっていう、
あ、なるほど、
話をしたわけ
です。いや、そうです。その話で、なんか話がどんどん錯綜してきてるから、うん、あれなんですけど、
うん、
そのちょっとじゃあ本質的な問題に戻して、まさに今の話に関連付けながら言うと、うん、だから僕が今聞いたっていうか金沢の方を聞いた限りでは、
うん、
そのまさに今石尾さんがおっしゃったように、その涅槃っていうものがあるとか本来性っていうものがあるとかっていうふうに考えて、うん、こっちからこっちに移動するっていう枠組みでやること自体が間違いだ、
うん、
で仏教をそういうふうに考えてる、そう、先生、私はゴータマブッダのこと言ってないっておっしゃったけど、でもその、お釈迦様が言ったことをお釈迦様の後の弟子たちはみんなずっと誤解してたとって言ってましたよね、うん、誤解してて、
はい、
それで、
はい、
だけど、はい、だから大乗の人たちっていうのはお釈迦様の教えから逸脱離反したわけじゃなくて、
うん、
その、うん、お釈迦様の本当の、うん、教えっていうのを大乗の人が初めて発見した、うん、だからそれまでこそが逸脱離反だ、むしろ逸脱離反だっていう話をされてたじゃないですか、
うん、
でそのだからで 要するにじゃあ何がダメだったのかって言ったら、僕がその金沢の話を聞いた限りでは、涅槃と、まあ、生死と涅槃とか本来性と現実性とか、そういうのを分けて現実性から本来性に行くっていうことを考えた時点でもう間違いっていう話をされてたと思うんですけど、それはいいんですか？
それでいいです。
だから雲が雲のままで青空になろうとするってことはありえないよっていう、だから無意のままで無意に見るってことはありえないと、まあ、多分そういうような、あのワンダルマのあれが出てくるのはそういう立脚に立ってるから出てくるわけね。それはそれでいいわけね、そういうまとめでいいわけね、
でもじゃあ今、さっきの話で、なんか例えば涅槃っていうものがあってそこに行くっていうふうに、その、っていうのは間違いだ、ただし涅槃はあるっていうことですか？
だから涅槃っていう状態はあります。
ある、
でそれを経験することで、でそこで主体が変換が起こって
っていうことは、じゃあこっちからこっちに行ってるんじゃないですか、それを客観的に見た。
だからそれ主体が変わってるだけだから、主体が変わるってことは、私と誰かっていうのが変わってるから。
そうですよね、
だから、あのね、結局こっちから向こうっていうのは同じ主体がただ移動してるっていうことで、それが平面的と立体的って言ってるのは、違う主体になってるからっていうことなんですよ。
それがひねりが入るよって言ったのが、それなんで、
違う主体になってる。
そうそう、違う主体になってるっていうこと、つまりもうゲームが変わっちゃってるっていうことなのね。
いや、それは分かるんですけど、逆に言うと、そのね、その 2.0 だって言ってる人たちがそれを分かってないと 僕には思えないんですよ。つまりその 2.0 の人たちは、なんかどっか違うところに行こうとしてるんだって言うけれども、ウジョーティカサヤドとか、あの、まあ、アチャンチャとかああいう人たちの本を読んでいる限りにおいては、彼らは別にそういうことをちゃんと分かってて、で僕ここに引用、まさに引用した通り、例えば浪費達作教でゴータムッタが、まあ、世界の終わりに至らないと苦の終わりには至れないと、だけど移動をいくらしたところで世界の終わりには至れないと、どれだけ速いスピードで走ってもダメだと、でもそうじゃなくて世界の終わりっていうのは相当意図を伴ったこの体において、到達されなければならない、それが苦の終わりであるという話をしているわけです。つまり、そのどっかに行くわけじゃなくて、苦の終わりっていうのは、あるいは世界の終わりっていうのは内在的に超越されなければならないのだっていうのは仏教の基本的な立場だと思うし、多分テーラワーダの人たちもそれは分かってると思うんですよ。つまりどっかに行くとかじゃなくて、それは我々の主体のあり方が、主体っていう言葉は使う、彼は使わないけど、ただ我々のあり方が変わることはね、涅槃だっていうのは別に分かってないってことはないと思いますよね。で逆に言うと、それを描写する仕方で、なんだろうな、そのだって僕はやっぱりどうしてもちょっとわからないのは、結局それは変わるわけじゃないですか、なん様子何と言おうと。つまり我々は最初、
そうですね、
最初は、最初はだって雲だとしか自分のこと思えないわけじゃないですか、どんなに あなたは最初から青空なんですよってどれだけ言いようが、事実として青空だと自分のこと思えないっていう現実はあるわけじゃないですか、で、その現実が変わらない限り、それはもう 口先だけの話になっちゃう。
そうです
よ。で、だから、それを口先だけのものにしないためにはやっぱり何かしらの転換点があるわけでしょ、ってことはそれはやっぱり、どうワーディングするかは別として、意向であることは確かではないんです。
もちろん意向であることは確かなんだけども、それを平面と取るか立体と取るかっていう話
で、それって違うんですか？平面で取っちゃうと 何が問題？
平面で取ると、結局
ひねりが入らないわけ。
ひねりが入らないんです。ひねりが入るとどういういいことがあるんですか？
変わり方がだから、ジャンプだっていうか、コンタムリープだっていうところを両さん強調したいわけ、枠組み全体が変わるっていうことやね。お母さんもなんかそういう表現を書いてて、これは、まあ、いい方の表現だなと思ったところがあって。あ、やってていいよ。
何？いやいやいや。ちょっとそこまで。
コンタムリープね。
ね、りょうさんのもう一つの特徴は、涅槃を目指さなくても、涅槃が今ここにあって、
そうそうそう、
っていうところが、まあ、3.0 の特徴っていう形で。
いや、そう。 だから、うん、金沢の方は聞いて、もう一つ思ったのは、その最近お二人の言ってる 3.0 が 1.0 に随分近づいてきてないかっていう印象を持ってるんですよ。で、 1.0 はもうとにかくあなたっていうか、まあ、まさに本学思想ですよね。そのもう最初から悟ってるんです、もう悟りの真っ只中にいるんですよ、うん、言い張る、
うん、
で、
じゃあ移動しなくていいという、
そうそうそう、でももう、でもまあそのまんま、でもまあ実際問題として雲だっていう現実はもうあるわけじゃないですか。でだから、はいはい、でも3点ではそうじゃなくて、うん、ちゃんと、青空に行くためのメソッドっていうか、うん、その、青空に行くための方法って言っていいのかどうか分かりませんけど、うん、それをちゃんと言いますっていうところが3点での特徴だろうと思うんですよね。で、だけど金沢の方はなんかだと、うん、いやもうそもそもここなんだ、もう私たちは最初から青空の真っ只中にいるんだ、で最初からその態度でやらないと、これは一生懸命ずっと言ってるんですよ、うん、そうそう、最初からその態度でやらないと実はその、まあ、大きな間違いに、達してしまうっていうことをおっしゃってて、でそれがやっぱりちょっと僕分かんないんです。その結局最初はだって青空にいるって言われてもそれは口先だけの話じゃないですか、うんうんうん、現実問題として青空に僕らはいないよ、うんうん、僕らっていうか、うんうん、その文句の状態だったらいないわけだから、でだから結局その青空っていうものを、そうだな、まあ、実感というか、あ、なるほどって思う、その主体が転換するって状態に至らないといけないわけ
だ、どうだよね、うん、
はい、で至ろ、はい、でもその至ろ、うん、至る前は青空であることがわからないわけだから、うん、でその最初の態度がその青空、最初から青空なんだって自分に言い聞かせてるか言い聞かせてないかって、そんなに重要なこと
言い聞かせるというよりは、青空、まあ、両さん の言い方は青空だけど、僕の場合だとどうかな、まあ、仏であるっていうか、仏の世界を生きてる、あのさっきの公共世界ってのは仏の世界のことの話だから、はい、で僕も仏のパーツとして、機能してるんだけど、いかんせんあの悲しいことに、どのくらい時間か分かんないけど、大昔からの癖で、これは俺で、仏はまだ仏じゃなってない俺がここにいるっていうような誤った自己認識をしてて、それでそこからいろいろ無視した、苦悩とか起きてくるっていうことですよね、
はい、
でも事実は本来的にはこれ僕仏のパーツなわけだから、仏のパーツであるサインってあちこちにあるわけですよ、
はい、
でそれに一つ一つ気がついていくっていう作業をして、あ、なるほど、あ、これも仏や、これも仏やったっていうふうな、でこれは僕が頑張って仏をここにないものを作っていくんじゃなくて、同じものなんだけど、あ、なるほど、これは本当仏のパーツやなっていう風な体験が、まあ、小さい体験でもいいけど積み上げていくっていう必要がある。
あ、なるほど。
でそれをマークアレンジしていくってことで、もうそれ自体がもうその人にとって喜びやしという、その、これをやることによって後になんかいいことがあるんじゃなくて、やってるのがまあ楽しいなり、あの、鱗がバサじゃないけど、これがポッと落ちて光が差し込むとか、はい、そういう体験はあるから、うん、それを、工夫するっていうのが僕のアプローチなんですよ。あ、この間涼山金沢でも青空であることの、何でしたっけ、その呼吸瞑想とか、この呼吸、うん、ここでやってるメソッドは、うん、青空がそうだから、あ、青空の性質をなぞるっていうのが、なんかそういう言い方してね、うん、うまい言い方するなと思ったけど、うんうん、だそういうように なってるんですよ。だから、うん、最初から青空ですよっていう風な、あの認識に基づいて、組み立てられた、まあ、いわゆるプログラムと、これから青空になるぞっていう認識で組み立てたプログラムはプログラムとしても違うし、からやってる当人も、テイストが違う。
そうですかね、
と思ってるんです
よ。違う。
だから2と3で2、うん、同じように瞑想してるかもしれないけど、テイストが違うし、大前提が違うと僕は思うんですけど、
最初から青空だっていうつもりでやってるのか、それとも今青空じゃない僕が青空に行こうとしてるっていうつもりでやるのかで全然違ってくる。
そこの私が青空になるのか、うん、青空が私になってるところを、そういう印をあちこちに探していくっていうのとでは違ってくる、
うん、そうなんだ。だってでも結局例えばアナバーナするんだったらその時に何も考えないっていうじゃないですか。
でいやだけどアナバーナする前にね、どういう世界観を持ってるかは って全く違います。
違います。
あ、そう、うん、だからそこで、うん、あの発祥道のね、
僕はそれ、僕も、2から3に変わった人間としてはそれは僕というは体験してるんです。同じことやってるけど体験してる。
だから
ちょっといいですか、
うん、はい、
今私は全然分かってない人間なんですけれども、分かってない人間なんですけども、一つだけ分かるのは、説明がこうだよっていうのはものすごく理論的で最後まで納得できたんです。で、一つ問題はお釈迦様がお悟りになった後に、これは絶対誰も理解できない、で考えて考えて何週間も考えて、でもあいつらだったらもしかしたら理解できるかもしれないなって言って、うん、書店通りに行く、
はい、
今すごく私が理解って、すごく論理的で、うん、あ、その通りだな、で先生が3時の時点で寝てて分かんないけどそれがあれっていうのも全然分かんないんです。でそれが6時の時点で起きて、そっちの方が現実的だよねっていうのもすごく分かる。で分かるっていうことは、私はお釈迦様の悟った後より上ってことになっちゃう。分かるっていうこと、その説明がお釈迦様が
自分の枠組みに入れられるっていうこと、
そういうことですね。だからでも自分はお釈迦様の悟った後以上ではないっていうことは分かってますので、そのすげえ分かる理論っていうのはまだ途中なんじゃないかなっていう疑いが、だから私は分かんないですよ、分かんないけれども、分かってしまう、私なんかが分かってしまうってことはお釈迦様が悟った後にこれ絶対誰も分かんないから、もうこのまま誰にも言わないでこうっつって、で何週間も迷ってあれしたっていうふうなこと、事実、これ事実ですよね。あとアナンさんが何十年も分かんなかったっていう、あ、私アナンさん以上だとも思わないし、うんうん、お釈迦様を悟った直後だとも思わないので、うん、自分が理解できることっていうですごく論理的で説得力があって、で実際、それやっていけばみんなが納得できるっていうふうなこと、でそれを納得している人たちがみんなお釈迦様の悟った後以上だとは思えないので、そこにさらになんかジャンプがあるんじゃないかと思って、
それについては、まずその、理解できるってことと筋道が理解できるってことと本当に自分ができるってことは違うので、
あ、そうです、
例えば一郎、いい例えをなんかツイッターでしてくれた人がいて、はい、その一郎の打撃について理論的に解説した本を読んでそれを頭に理解することができるけど、それはできるかもしれないけど、うん、じゃあ自分が一郎と同じ打率をメジャーで出せるかって言ったら出せないでしょ、う
ん、一応私もお坊さんになって35年やってて、英治も何そういう修行道場10年以上行ってる人間なので、うん、それは分かります、うん、実際に行ずることの難しさ、そこに到達することも、うん、そして理論として分かるっていうこと、うん、これは全然違うっていうことも分かった上で、うん、理論として分かるっていうこと自体が無理だと思われたお釈迦様以上ではないなと自分が、
うん、いやまあそれは僕はちょっと考
えない、だから自分はそう思って、うん、そこに何らかの理論では説明できないジャンプ、うん、でそれがお釈迦様が説明できなかったので、うん、今までずっと誰も説明できないから、うん、もう説明できるぐらいだったらその時にやってるだろうと思って、うん、そこの分からない、さっき伊所さん女先生言われてた、うん、三次元的なジャンプっていうものが何かしらなければいけないんじゃないかと思って、分からないままそれを自分で試行錯誤しながらやっている。だからそれはその通りいって論理的にずっと突き進んでこういうような結果がありますってすごく分かってしまうっていうふうなところでは、
いや、ただ飛躍はあるんですよ、
はい、
その無意が無意を認識するってこと自体がまずおかしい、うん、ここに書いたようにおかしいですから、それ自体は飛躍だし、ゴーダムッタも実はそんなにその涅槃っていう経験自体についてはご指摘があったように、うだなのこのここぐらいでそんなには書いてって言ってない、そうそう、でなのでだからもう飛躍があるのは確かなんです、うん、ただ僕はその日本の仏教のに対する語り方でやっぱりずっと不満だったのは、そのやたらとなんかこう涅槃とか悟りとかって神秘化してしまって、でもテラワダで見る限りではすごく理屈としてはシンプルなんですよ。ただこうだからこうでこうだからこうでこうなりますっていう話がちゃんとしてて、でそれはでその理屈はこうだけど、ただ自分で実際にそれをやるのは難しいですねっていう話になってるんですね。
って私はそうで別にその理屈が分かったから自分がボーダー部隊長になったとは特に思わない、
うん、だから理屈が分かるっていうことは説明ができないってあの時思われたあの方
あいやだから涅槃自体は説明ができない、うん、そのでここにも書いてありそこには跳躍がある、うん、ただその直前までは普通に説明ができてるしで合談ブッダ自身も例えばその、サリパッタナスッタなんかでは丁寧に行法を説明してでこれをやったら悟れますよっていう話はちゃんとしてますよね、うん、だから説明してるわけですよちゃんとであとその日本ではあの涅槃の話あんまり しないっていう話されましたけどあと死体って日本ではもう全然言われないじゃないですか日本の仏教で
死体発祥
の死体発祥の
でそれで、うん、その死体なんかも実は非常にシンプルにちゃんと説明されてるんですけどでそれはあんまり日本 の仏教の文脈では語られないんですよ、ね、だからゴータマブッダは説明、語っても理解できないだろうって確かに悩んだんだけどでそれは世の流れに逆らうから言ってもこいつら分かんないだろうって悩んだで説明ができないからじゃない説明は随分してるんですから、
ね、あいやそうです、う
ん、でしてるしでそれを引き継いで例えばテーラワーダーの人たちなんかは理論を作ってるわけですよでそれ自体はうーん別に変な神秘化をする必要は僕はないと思うんですけどね、
うん、いやもう時間来てる
あの、うん、
時
間ついてるので、うん、そうだね、はい、
どこに持っていけばいいんですか、
ね、いやだからそうだ結局そうだ僕今日聞きたかったのじゃあそのポイント外してるなって思ったのはどこなんですか、
うん、結局ね6章まではまさに ある意味私らがやってることそのものなんですよ。
あ、そうですか。
はい。うん、私らがやってるのを本当にパーリー語で説明してくれてるから、だから私は皆さんは本当ゴータマブッダのことやの教えてやってますよって言えるから、そういう意味でありがたいんだけれども。
いや、その意味はゴータマブッダの仏教をここまでは両さんもこれは 100% 認めれるまとめ方になってるって意味で。
そうだね、そうね、はいはい、でそうなんだけど、まさにさっきから最初から問題にしてるその例のウダーナのところのね、
はいはい、
ウダーナのところの
対象
の問題のところで、やっぱりあそこで要するにギュってその方法論はがあって、で方法論に従うことによってある経験をしたときに、やっぱりなんていうかな、今までの枠組みでは理解できない何かを我々体験して、でその時にやっぱり別の枠組みを作らざるを得ない、それがずっと言ってるジャンプなんですよ、
うん、
で結局ね、私と大川さんの違いはその枠組みを作る必要がない、全てをこの今までので理解できるよっていうのと、それから私はやっぱりそこで徹底的にちょっと今までの枠組みの中で理解できないことが実際問題として起こっちゃうから、でその時にそれを本当に理解するためには全く新しい世界観枠組みを作る必要があるんじゃないか、そのジャンプっていうこと、うん、それを、私がパウセア堂のところでやった最後のところに、まあ、ある体験をさせてもらうわけね、
はい、
体験をさせてもらうんだけども、本当に申し訳ないんだけども、うん、パウセア堂が提示してくれる世界観枠組みの中では収まりがつかなかったんですよ、
うんうんうん、
わかります。だから瞑想者として経験するものがあるわけね、
はい、
でそれと要するにデータと解釈ですよね、
うんうん、だから事実とそれをどうやって
それが何を意味するかってね、だからデータは得られるわけ、
はい、
制度に従ってやっていけば、うん、だけどもそれを解釈する世界観そのものね、それがどうしても私には落ち着かなかった。
だから天文のデータで、
うん、
今までは天動説でやってたけど、
うんうん、これやっぱり地球の方が回ってるんじゃないかってね、
そういうこと
だね、うんうん、地球、要するに天動説でこのデータをやるとどうしても無理がある、だけどこれちょっと待って、これ地球の方が回ってんじゃないのって言ったら、 そしたら全ての数字がきれいに地球を回っているっていう の方が論理的矛盾がないっていうことで、でそれをバウセパーメソッドっていうデータを得たわけね。でそのデータを解釈するにはやっぱり今までの天動説ではちょっと無理で、ここをやっぱりひっくり返して地動説って取った時に見事にこのデータが論理的矛盾なしに、
それがどうさんとか大丈夫ですか、
まあ、大丈夫、まあそれが 3.0 ね、うん、
それがさん大丈夫、
そこにやってまあ、まあ、大丈夫だ
と、でジョーさんそれは実はブッダもそうだったんだっていう、
だってそれはもう対象がないってねはっきり言われてるわけで、涅槃っていうのはね、そしたら対象がないって言った途端にもうやっぱ地雷が爆発するわけですよ。
そうですか、ね、
うん、する、私にとはやっぱりしたんですよ。
いや僕も時々あのカナダも確かに、うん、本当にテーマで そこ考えてないのとか、
いやいやいや、
っていうふうに僕は聞かざるを得ないんだよね、うん、で僕らが気がつくことは気がついてるんじゃないかっていう気
がする。いやだからその、うん、その主体が変わるとかその、うん、あと例えば、ね、立体構造とかっていう話でも、うん、そのテーラワードの今の話を聞いてても、うん、要するにその結局僕が山下先生の話を聞いてていつも思うのは、うん、その要するになんだろうな、そのテーラワーダを都合よくいい弱い敵役にして、でそれでこのテーラワーダなんてこんな雑魚なんですよパーンって殴ってるんだけど、そのテーラワーダは実は本当のテーラワーダじゃないんじゃないかって僕はいつも思う。でテーラワーダの人たちも例えばまさに最初に聞いたようにシンキングマインドで瞑想をやってるわけじゃないし、
それはしてない
し、うん、それに、うん、主体の問題だって、まあ、あの先生とは違う形では当然ありますけど、うん、でもやっぱり考えてないわけではないし、
ないよね、
うん、その、超越するっていう話にしたってその、まあ、確かにそもそも最初のこの現状がすでに悟りだっていうところから始めない、それは確かに今は黒の状態で割愛がある、で割愛をなくすために修行するんだっていうのはあります、うん、だから当然行こうっていう枠組みで考えてるからそこは違うかもしれないですけど、うん、ただそのやっぱり無我に目覚めるわけだから無我の理を悟る、無我と縁起の理を悟るわけだから、うん、悟った時にはその人の主体のあり方が変わりますよね。で主体のあり方が変わったら主体っていうかまあそうな世界観枠組みが変わりますよ、ね、だから行為が変わるしあの振る舞いも変わるっていうことになる。
僕らの、あの、ひねくり出せ、123っていう呼び名と、現実にあるブッダ、ゴータマブッダの、仏教とか、テーラバダとか、大乗とかっていうのをさ、こう、統治しない方が、
うん、
正確っていうか、まあ、なんて言うんだろう。作法っていうか、行、なんて言うんですかね。の方がいいよね。
うん、もちろんね。
大乗にも 3.0 じゃなくて 2.0 的な人もいる。
まあ、あるし。
あるわけだから、うん、あんまりだからさ、僕らの、話の中で出てきた、便宜上のラベルとしての1、2、3というのと、うん、実際にいろいろな、各地で行われている仏教の実践を、こうやって、あの、なんだっけ、そこにはめ込むっていうのはあんまやめて、思わずポロッと出ることもあるけど、それは気をつけた方がいいなっていう、今回のことで、あの、魚川さんのあれを見たときにも思ったけどね。それにあともう一つはやっぱり、ブッダはそうだったっていうのは、これは誰にも言えないわけで、その仏典のテアバーダの、パーリーブッダの中にも、お互い矛盾するような経典があるわけでしょ。
うん。
うん。向川さんも言ってたように、それどれが正しいかってやりだすと、もう泥沼になってしまうぐらい、多分いろいろな幅のある
経典があるんですよ。パーリの中にはでも矛盾する
っていう
ほどのはない気がしますけどね。大体基本的に同じ方向の話をしてる。だからもうとにかくこの現状は苦であると。
いや、例えば輪廻転生についてのこのウエイトの置き方とかそういうので。
いやそれはだからその、輪廻転生を否定したがる人はゴータムッタはそんなに輪廻には触れてないはずだみたいなことを言いますけど、ね、うん、普通にスタリバータから輪廻の話も出てくるし、ね、うん、だからそうでパーリー経典自体はそこそこ整合的に全部通して解釈できる気がします。で言ってより多分ティピタカパーリーのティピタカはそういうものとして
まだ先進者
そもそもあの多分残ってるんだとは思います、ね、一つの部派がずっと保ってきたものですから。
例えば僕的に言うとパーリーをバーッと見た時に 3.0 にこう都合のいいやつだけこう持ってきてできないかなっていうのって無理ですかね。
それいやっていうかそう 3.0 のものとして いやだからもう一番最初にアップデートの頃から言ってますけど、テラワードで 3.0 やってる人も僕たくさんいると思うんです
よ。ああなるほどね。はい、
その、うん、ただただただ今日の話聞いてて、その最初から私たちはその悟ってるっていうその状態前提では多分やってないので、
最初から悟ってるってのはちょっとあれだな、
最初からまあじゃあ青空ってことですかね、あるいは最初から仏と、その僕がすごく大好きな言葉で、大乗起信論の名人は法において迷う、もし法に、法より離れればすなわち迷うということがあることなし、
うん、
言葉が、
うん、
要するに 迷ってる人っていうのは行くべき方角があると思うから迷うことで、そもそも行かなきゃいけない方角があるっていうことから離れたら迷うなんてことはないんだ、
うん、ああ、そう
それ、その話、その話ですよね、うん、だから多分死体が変わるっていうのは多分その話で、
そうそう、
私雲の世界の中でこっちに行かなきゃあっちに行かなきゃって思っ、そういう行かなきゃいけない方角があると思ってるからぐるぐる迷うんで、うん、でいや別に位置は変わってないんだけど、でも行かなきゃいけない方角があるっていうところを外しちゃえばもう迷うってことはなくなっちゃうっていうことですよね。
そうそう、テラバーダにそれある、その発想というか、
いや発想っていうか、そのいやテラバーダの場合はまず最初はその方に寄ってるよね、つまり私たちは割愛があるから、でその割愛によって世界を認識しているの でその時点でまあ苦ですよね、だからその割愛取らなきゃいけないよねって言いますけど、ただ涅槃にまあ達してそれがなくなった後はその、あなたが何かその例えばゴータマ・ブッダだって別に、まあまあ伝説的な超人的な話はいろいろありますけど、でも最終的にはね、追いさらばえてなんか食中毒かなんかで死んだわけじゃないですか、うん、普通の人ですよね、うん、でだからそのなんか 超越的な存在になるっていうよりはやっぱりその、この世界に対する見方、物語の世界から離れることによってその意味付けが変わるんだっていうふうに捉えてると思うんですけど、ね、
うん、
基本的に
発災をなくすっていうのがまず最初の、
そうそう、だからそれは
それとは違って認識を変えるっていうのが最初に来るって言ったものっていうの言い方はどうですか、割愛じゃなくて割愛が出る元は自と他の分別であるか、そのさっきの、あの間違ってる私っていうのを前提にするから割愛が起きてくるんで、その間違った私のところをあのこのデフォルトモードを変えるっていう、
あそれは多分ですけど、ここに書いたように のそもそも割愛があるから認知が歪むんだっていう考え方だと思います。
あ
割愛を持
っちゃそう、
あそのこれはね、ここではね
と思いますよ、やっぱり
認知が間違ってるから割愛が生まれる
っていう、例えばこの世界の話にしても要するに六根六教とか五音とかに執着を持ってるから、うん、つまり割愛があるからその、世界っていうなんて過小実態視してしまったっていう話をしてるわけじゃないですか。
だから反対じゃない、
え
反対じゃない、
ここちょっと
反対、いや反対のはウォーカーさんはスクリーンの映画を本気で思っちゃうから割愛だったり、
ああ
怒りだったり、
それは、うん、まあ僕の解釈では、うん、少なくとも割愛が取れないと物語からは抜けられないっていう順序だと、だからで その話は金沢の方でも気になったんですけど、
うん、
その割愛をなくすってことはそれはもう私の本質だから、あのそれはなくせないっておっしゃってましたけど、うん、ただ、うん、少なくとももうさすがに死体説がゴータムッタの説じゃないっていう人はなかなかいないと思うんですけど、
うんうんうん、
でも死体ではゴータムッタははっきりと割愛を離れ滅人し徹底的になくさなきゃいけないって言ってますよ、
ね、うん、そうそう
そう、だから少なくともゴータマ・ブッダの立場では割愛っていうのは全部残りなく滅人させるべきもの、でそうして初めて物語の世界から抜け出して戯論若滅っていう状態になるっていう話だと思います。
これは今度いつ帰ってくる
今度11月11月にはとりあえず
11月もう一回チャンスがあればここから始めても面白いと思いますね、はい、ここから先やると多分また長くなるから、
はい、そうですね、
今ここで終わりますけどこれ割愛かそれともあの根本無明っていうのかね、認識の誤りっていうかその私の取り違いっていうところから始めるのかでだいぶ違ってくるんじゃない。
そうです、ね、
やそうそうだね、やっぱそれを本物と実物本物と思うから当然割愛が起こるわけで、
でも割愛がなな割愛が残ってる限り本物と思うことはやめられないじゃないですか。
ニワトリが先。
いやそれちょっと待って、ちょっと。
いやだからこれもう ここにも何度も書いてるし、うんうん、いやだから例えば、うん、そのうーんあそうでもないのかな。僕はいつも言いますけど、その、うん、要するに本物だと思うことをやめようって言ったからってやめられるわけじゃないですよね。例えばここに書いたようにその美人っていうのはあくまでその 目の色の組み合わせだし、うん、あの見すぎないから、じゃあこれから目の前に
一生懸命思い込んでも無理だよ、
ね、それはあのご問題ないですよ、あの認めます、僕らも認めます。
そうですよね、うんうん、でじゃあその要するにそういうふうに自分に言い聞かせても事実であり現実であるものとして物語っていうか、うん、いやもうっていうか物語じゃないです、事実であり現実じゃないです、うん、それはじゃ
あその人にとってはね、
そうで、うん、その事実であり現実から身を離すためには何かしら実際的な変化が必要ですよね、うんうんうん、でそれが例えば、まあ多分オダムタの考え方だったら割愛を滅人する、うん、で割愛っていうものが根底にあって物語ができてるわけだから、それを切り取らないと物語から抜けられない。
だから割愛っていうのが物語、映画を本当だと思うことそのものじゃないですか。
そうだし、そうです、そうです。
でしょ、うんうん、本物だと思うからスクリーン上の何かに対して私は怒ったりあれする
わけですよね。そうです、
ですよね、うん、だからその上でやっぱりその話ちょっとでそこは納得いかないのは、なんかねまるでスクリーン上に本物があってそれに対して私は割愛をなくさなきゃいけないっていうことだったら無理なんですよ。
スクリーン上に本物があってそれに対して私、うん、いやいやいや、だから、うん、その、世界っていうことに関して言ったように、うん、そもそも執着を持ってることが老化を成立させてる、うん、執着が、だからその執着が取れ
ないと老化を本物だと思うのが執着を生んでるわけ。
いやじゃなくて、そもそも老化っていうものが成り立つこと、老化自体が執着を織り込んで成り立ってるわけです多分、
うん、
だからその執着っていうもの、もしくは割愛がなくなったら、その、うん、そこで老化が終わる、
世界が終わる、うん、そうさっき僕はちょっと待ってやってて言ってた時に言おうと思ったら そこのところですね、ここ分別の層というのは、割愛を元にしてできから出発してるっていうやつだね。
そうです、そうです。
だから割愛、僕らは分別から割愛が出てる。と言いたいんじゃない？
え、山下先生が。分別から割愛が出てる。
分別から。分別と割愛は本当、
同じ。ああ、なるほど。
それちょっと、ここではちょっと収まらないから、今日は。
そうですね。
はい、もしよかったら、ね、こんな感じでよかったら。はい、
また11月
公開で。
12人の順番があれなので、それがどっちが先かっていうのは答えが出てると。
その辺僕、テーマだと、大丈夫だと違う、ね、ちょっと僕はその、割愛系のやつと、それから分別系のやつとで、ちょっと、動きの置き方が違うような気がするんですよ。例えば善なんかあんまり言わないよ、割愛なくせなんて言わない。
あ、言わないですよね、うん、
よく知ってるよ、昔はそれを勉強してたわけだからさ、それ思わなかった、テーラバーダで割愛っていうのが、まあ、目の敵じゃないけどさ、僕らは分別なくせっていう言われるから、割愛なくせってあんまり言われたことはない。
いや、それはだから結局目的が違うんですよ。そのもうテーラバーダはっきりと輪廻転生から抜けて二度と生まれないためにやるんだって、うん、はっきりしてる、うん、でまず輪廻転生は事実なの でその事実として輪廻転生してるのが苦難だから、そこから抜けるためには割愛が、を消さなければいけませんっていう論理構成だけど、禅の場合はやっぱり中国人の宗教はそんなに輪廻転生を本気で捉えてないんで、
うん、そこは大きな違いだと僕は実は思ってて、まあ、輪廻転生ことについても話せればと思ったけど、まあ、やっとここに来てそれが出てきたから、
うん、
そうですね、
はい、だから輪廻転生をどういうふうに考えてるかで、うん、実は涅槃も全然違ってくるし、
違う意味がね、
無我とか、うん、全部他の、うん、他のなんていうんだっけ、 コンセプトも全部違ってくるから、そこが大きな違いだと思う。
だからその時に、うん、奇妙が奇妙じゃなくなるっていうね。
そう、あ、うんうん、そうそう、だからそうだ、そこを誤解あるかもしれませんけど、うん、奇妙っていうのはその一見奇妙だってことですよ。
一見奇妙ね。
そんなもの見たから見れば、う
んうん、で僕は最終的にちゃんと、あ、だから大丈夫ってこう思うなんだってことになったぐらいですから、ただ一見奇妙であることをスルーしてはいけないと思います、
うん、まあそれはね、はい、それは、はいはい、わかります、うん、
まあ一応時間
ですね、時間だからあんまり、
はい、次回はこの辺から始めてもいいかも
しれない次回あるの次回あるわけはい、まあ、はい、
これで終わってみ
る、いやいや、どうぞ。
いや、これ縁があってこういうのに、ね、う
ん、
成り立
ってなんか最後に、
なきゃ成り立って
ない、最後にどうぞ、何かまとめはもういい、いいですか。
あ、はい、いえいえ、まとめっていうか、まとめっていうか、いろいろ話がどちらかって、う
ん、どちらかっちゃって
そうですね、うん、ただ、
視界が悪かった。
いやいやいやいや、あの、でも、そうですね、ただ、主体、その、結局、やっぱり最初から青空っていう態度でいないと、
うん、
その、いけない理由っていうのは僕はまだちょっとわからないので、はいはい、まあ、うん、そこかな、そこと、あとは、まあ、その、あんまり、テーラワーダっていうのは山下先生が言うほどひどくないですよというあたりですかね。まあただちょっと今の割愛の話とか、その最初からそこにいるつもりでやらなきゃいけないっていうあたりの話なんかは、またもうちょっと機会があったら深められたと思います。
はい、まあ 3.0 の特徴ではあるからね、そこは。まあ僕らもあのこういうね刺激を受けて、深めていきたいと思ってるので、あの今日は、
みんな何かある？大丈夫？何か言いたいこととか、まあ後で、
はい、
何？
あの今の話を伺いましてね、
うんうん、
やはりもう山下先生の話もずっと何十回も聞いてるんで、もう刷り込まれちゃってまして、
うん、
その自分はそもそも青空であって、あの衣装さんのお話がありましたように、うんうん、青空なんだけども、その現れてる気がつかないけど現れてるサインを一つ一つこう探ってね、つけていくという、まあ、それがあの、まあ、今教えていただいてるそのメソッドなんですけど、それが非常にこうかえってこう納得したというかですね、私には一番今日お話を伺って、あ、そうなんだな、
青空だ
って、青空だから、まあ、これはね、まあ、要するに日本人 で、
うん、
でまあ、子供の頃からそんなことやってるわけでして、うん、まあ、うちも相当一緒だし、そういうことをなので、自然に、一番自然に、少なくとも自分にはね、
はい、
あの心に納得できたと。で、せっかくあのお話もね、ちょっとなかなか難しくて、
あ、そうですか、
それで一番そんな単純なことでね、青空の現れがこうあるというのが非常に、今回の話の中で一番あのヒントになったというふうには感じました。
ありがとうございました。ちょっとね、もうこれやるとキリがないから、ここまでにしましょう。はい、どうも、お二人とも、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。素敵だね、今年になってね。はい。
これにこれ以上。
どうぞどうぞ。